こんにちは。今日このようにして神戸ルーテル神学校の創立50周年プレ集会にご一緒に集まることができたことは本当にありがたいことだなと感じております。平素から神学校の働きのためにお祈りくださっている皆様、いろいろな協力を喜んでしてくださっている方々がこのようにして集まることができたことは本当に大きな喜びでございます。1957年9月、神学校を創立されました。で、来年は50周年になります。この神学校における半世紀にわたる神学校の歴史は私たちにいろいろな思いを起こしてくれます。たくさんの熱心な教授の先生方のご貢献、また学問的なレベル向上のためのさまざまな努力、あるいはまた関係者の献身的な働き、そしてたゆみない新学生の研鑽の努力、まあいろいろなことが脳裏によみがえってまいります。また卒業生の宣教活動も世界中に及びました。まあ、こうしたことを考えますと、神学校創立50周年記念というのは偉大な主の御業に感謝し、主の栄光を賛美する特別な時ではないかなと思います。創立記念日はまた神学校の働きを開顧し、そして将来を展望する時でもあると思います。この開顧と展望の作業を行う上で重要な基準があります。それは本校創立の神学的な原点を再確認することではないかと思います。本日のために選ばせていただいた聖句はヨハネ福音書21章15節であります。先ほども読んでいただきましたが、こう記されています。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか と言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。というと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。皆様がご存知の通り、この箇所は復活された主が愛する弟子ペテロに向かって愛を問いかけた対話場面の一つであります。それは食事の後で交わされた最初の対話でした。ペトロに主への愛を認識させた上で、主はペトロに言われました。私の子羊を飼いなさい。焦点を前にして、主は地上に残される教会の基本的な使命をペテロに分かりやすい例えで語られました。私の子羊を飼いなさい。この短い例えは、人々の魂を誤解する上で最も基本的なことを教えているように思います。 一つは牧会の対象は誰であるのか、二つ目は牧会の目的は何であろうか、三番目は牧会の意味は何であるか。主イエスは使徒ペトロに牧会の働きを支える三つの柱を明示されました。これは牧師の働きの基本であり、どの働きもおろそかにされてはなりません。牧会の三要素は個人の魂の生死に関わり、教会の牧会の質に深く関わるからであります。世の中には苦しむ人々を助ける各種の援助の専門職があります。医師があり、弁護士があり、看護師があり、福祉士があり、臨床心理士など人の身体的精神的な問題を中心に専門的な援助を行います。牧師はどうでしょうか。人々の魂を世話する専門職であります。魂という言葉にはいろんな意味があると思いますが、私は神の前に生きる人、神の前に人として生きる力というふうに理解しています。牧師には人が神の前に立ち、神の前に一人の人として生きるために必要な世話を適切に行うことが期待されているように思います。主イエスはペトロに牧会者の使命が何かを語られました。その第一は牧会の対象は誰かということであります。主イエスは牧会の対象を私の子羊と呼ばれました。私は長年にわたって信徒の苦悩に耳を傾けてまいりました。ある教団の信徒が、うちの牧師は信徒や求道者を教会活動の手段と考えているように思えてならないといった言葉が耳に残っています。またある教会では、牧師が神の座について教会の君主のように謙虚さを失い、教会を自己実現の手段にしていると聞きました。これは実に悲しいことであります。しかし主はペトロに命じられました。私の子羊を養いなさい、飼いなさい。主が牧師に委ねられたのはキリストの子羊であり、牧師の羊、しもべではありません。信徒の一人一人は御子の贖罪によって贖われた方々であり、主イエスにとってかけがえのないお一人お一人であります。主の御心を思うと、主から委託された牧会責任の重さと光栄に身が引き締まる思いです。また同時に牧師に対する主の信頼の大きさに心を打たれます。主の牧会命令に含まれる第二の点に進みましょう。それは牧会の目的ということです。主イエスがペトロにお命じになったのは、私の子羊を飼いなさいということでした。主とペトロの交わした第二の対話では、私の羊の世話をしなさい、 16節。第三の対話では、私の羊を飼いなさいと命じられています。羊を飼うと訳されている動詞は、牧草地に羊を放牧すること、羊に牧草を食べさせて養うこと、羊が安全に生活できるように見守ること、警戒することを意味しています。したがって、ペテロの使命は、主イエスを信じた人々の魂を生涯にわたって養育し続け、生死の危機から魂を守ることでした。牧会の目的は、信徒の魂を生死の危機から守り、魂の成長を信じ、時間をかけて育てることであります。これまで多くの教会は、伝道活動、教会学校活動、事前準備教育に力を入れてまいりました。開拓伝道と教会形成を目指した働きには、それが必要でありました。しかし、その陰で見過ごされてきた働きの分野があります。それは、生涯にわたる持続的、継続的なキリスト教教育の働きです。受洗した人々は、受洗の日から天の御国を目指すたびに踏み出すのです。一人一人の旅路には、幾多の苦難や挫折が待ち受けております。人生の旅を歩み通すためには、人々の魂は毎日生きる力を受ける必要があります。その命の源は神の言葉です。私たちは神の言葉から生きる力を受け、生きることを学ぶのです。そうすれば、誰もがそれぞれにより質の高い人生を生きることができます。また人生の旅路には、様々な霊的な危機に見舞われることがあります。家庭生活の中で霊的危機に見舞われます。学校生活や教会生活、私生活の中でも霊的危機に繰り返し遭遇いたします。牧会者は教会で出会う人々の霊的危機にいち早く気づき、人々の魂を危機から守り、魂の成長を助けるのです。これが主イエスがペトロに期待し、委託された使命でありました。牧会には第三の要素があります。それは、牧会の質の問題です。主イエスは、ペトロの牧会の対象を、私の子羊と呼ばれました。そして、ペテロは、ペテロに、私の子羊を飼いなさい、とお命じになりました。子羊とは、幼い羊、未熟な羊を指しています。主はペテロに、子羊を飼うことを、強調されました。ここに主イエスがペトロに委託された働きの意味があります。主が教会に委ねられた牧会の働きは、成長し成熟した魂だけを対象にした働きではありません。いろいろな意味で未熟さや困難を抱えて生活している人々、いろいろな欠点を持つ魂、何度も挫折を、失敗を重ねる魂を世話するのです。主は無力さ、弱さを 持つ魂を受け入れ、成長の希望を持って忍耐強く養育しなさいとお命じになりました。こうしてみると牧会は仕えられることを求めるのではなく、人々の魂に仕える献身的なディアコニアの働きそのものであることがわかります。希望に満ちた働きであります。牧会の働きにはもう一つの意味があるあります。主イエスは私の子羊と呼ばれた人々の魂の養育を教会に委ねられました。主は人々の魂に対する牧会の責任を信徒と信仰と愛の共同体である教会に委ねておられます。したがって牧会の働きは私たちが主イエスのご委託に応え主に仕える奉仕であります。これは光栄に満ちた働きではないでしょうか。6月の29日のことでありますが、厚生労働省から児童虐待と対応という題で統計が報告されました。その統計によりますと、2005年度に全国の児童虐待対応件数が 34,151 件でありました。この件数は2004年の、統計と比べますと1000件以上上回ったということです。児童虐待対応件数のグラフを見ると、2005年の件数は2006年の件数の2倍に、上っていることがわかります。家庭で我が子を虐待する親たちが激増しています。殴られ、蹴飛ばされ、熱湯を浴びせられるなど、大人の攻撃の繰り返しがあっちこっちで起こっています。幼い子供が家庭で親から繰り返し虐待を受けるとき、子供はどんな経験をするでしょう。このような若い親たちが激増しているのが現代であります。7月24日には厚生労働省からネグレクトに関する全国調査の結果が発表されました。ネグレクトというのは育児放棄で、子どもに対する虐待の養育の怠慢、放棄を指し、児童虐待の一つと言われています。不思議なことですが、自分の子供の食事を子供に与えない、また生活の面倒を見ることをしない、体重が増えず意識障害が起こったり痙攣が起こったりするようです。子供の異変に気づいて親が小児科医を受診し、深刻な虐待の事実が明らかになるようです。入院した子供は400人を超え、うち12人が死亡し、21人に重い後遺症があったとのことです。この統計を引用した理由は、教会が働いている社会で今何が起こっているのかに注目したいと思ったからです。 現代の日本社会は急速に人間性を失う方向に流れていっています。ある学者が科学技術文明は後に人間性を失う方向に人々を流していくと言いました。40年前に私はそのような本を読んだことを今思い起こします。いわゆる反人間文化が生まれてくるというのです。日本社会の反人間化が広まり、次第にその影響が大きくなっているようです。人々の心から人間性は失われ、日本の社会が そのような方向に邁進しているように思えてならないこの頃であります。日本社会の縮図である教会にも同様な傾向が顕著になっているように思います。人の心が見えない人が少なくありません。人の心が聞けない人が増えています。その結果、心の通う対話能力が衰え、主観的な現実を客観的現実と取り違える錯覚や思い込みが多くなっています。教会生活は健全な人間成長の助けを受け、成熟に向かう人生の教育機関であり、人間性を養育する共同体であります。7月29日の新聞は、40歳の父親と33歳の母親が3歳の男児に食事を与えず衰弱死させた事件を報道しました。栄養失調による食事する能力を持たない状態でありました。その時、親は男児の行動を見て腹を立て、食べないことを謝るまでは食べさせない、そういう決心をしたといいます。人の心がわからない人は社会生活の中で同様な行動をいたします。人の心がわからない人は他人の心を傷つけ、子どもの人格を否定したしながら自分自身の重大な罪に全く気づくことができませんでした。この親たちの態度や行動は現代日本人の心の世界をある程度象徴しているように思います。自己中心な考えや行動です。子どもを思いやり、隣人の立場で考えることを学習していない人々が増加しています。現代の問題の一つは、人間性の健全な発達が妨げられていることであります。教会は神の言葉によってこの深刻な罪の問題に立ち向かう必要があるように思います。この悲惨な現実は最初の人々の堕落から始まりました。主イエスはこの悲惨な人間の 惨な人間の罪に支配された人々を見て、弟子たちに言われました。マタイの9章36から38にこう書いてあります。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。生きる希望と愛を求めて集まった群衆をご覧になったとき、主イエスの目は、飼い主のいない人々の魂が弱り果てて打ちひしがれているのをご覧になりました。そして主イエスは弟子たちにその決定的な理由を指摘されました。それは人々の魂を親身になって世話する牧者がいないことでありました。また、飼い主を失った人々の魂が弱り果てて打ちひしがれているのを、そういう霊的な悲惨に注目されました。主イエスは救いの手をこの人たちに差し伸べられました。そして弟子たちにその深刻な霊的現実を、意味を明らかにされました。明日の教会は人々の魂を養い、成熟に向かわせる牧会力を持った牧師を求めています。言い換えれば、その人は神を恐れ、神を愛し、神を信頼する人であり、牧会の関係においては信徒の人格を尊敬し、信徒の人格的成長に希望を抱き、また信徒の人格を愛する人であります。このような牧会者の人々を受け入れた信徒たちは、兄弟姉妹の魂を世話する力を受けることでしょう。新学校創立50周年にあたり、主は私たちにもペトロと同様に変わらないメッセージを語っておられます。一言お祈りします。天の父なる神様、神戸ルーテル新学校の50周年にあたり、心からの感謝と賛美を捧げます。あなたは、御子主イエスによって、ペトロにお命じになりました。私の子羊を飼いなさい。どうか、人々の中に、飼い主のいない、魂を見抜く霊的視力を持つ牧会者を送り出してください。また、本校の教育によって、飼い主を失った魂の苦悩や痛みに共感できる牧会者を育成してください。どうか、この新学校から真に有力な牧会者が送り出されることができますように、そのことを求めて祈る信徒の群れを増し加えてください。このたっとい使命に使える教師と新学生を続いて 祝福してください。御子イエスキリストによって祈ります。アーメン。